日本の真夏のエアコン運転法を検証。冷房除湿連続運転の条件。冷房と除湿の電気料金は運転名称だけでは判断できず、除湿方式、外気温断熱性を設定時を合わせて確認する必要がある。短時間の外出時に連続運転するかどうかや夏の旅行率定も固定された時間基準ではなく、実測した消費電力量と WBGT を基準に決める方が正解。弱冷房除湿は空気を冷却して湿気を除去するが、再熱除湿は冷却した空気を再び温めるため、同じ条件では消費電力がより大きくなることがある。短時間の外出時は連続運転が有利だという主張は、特定の住宅と気象条件での実験結果に過ぎず、すべての家庭に当てはまる固定的な時間基準ではない。東京と大阪の暑い夜には、広域的な猛暑だけでなく、建物や舗装面の蓄熱、人工排熱、蒸発酸の減少といった都市ヒートアイランドの要因も作用する。電気料金の削減効果は、瞬間的な消費電力ではなく、同じ時間帯の累積使用量である経域で比較しなければならない。日本の夏の旅行では気温だけでなく、湿度と日射量を反映する WBGT や公的な熱中、警戒情報も確認する必要がある。日本の夏のエアコン使用法については、除湿は冷房より安い、少し外出するだけなら、つけっぱなしの方が良い、という助言が繰り返されている。しかし、どちらの主張も機器の構造や住宅条件を省略すると正確ではない。2026年7、8月の日本在住者仮校舎コミュニティでの体験談は、実際の不便や関心を示してはいるが、おすすめ数や個人の電気料金事例は、条件を統制した比較実験ではない。重要なのは運転モードの名称ではなく、エアコンが実際にどのような制御を行っているか、そして同一条件で累積消費電力量がどれほど異なるかを確認することである。最初に確認すべき変数、エアコンの運転方法を比較する前に、次の情報を確認する必要がある。変数確認する内容、重要な理由、除湿方式、弱冷房除湿、再熱除湿、ハイブリッド除湿かどうか、同じドライ、モードでも消費電力と室温の変化が異なる。圧縮機制御インバーター式か、低速式かインバーター式は目標温度に到達した後、出力を下げて運転できる。外気条件気温、排体湿度、日射量、風室内に入る熱と水分の量を左右する。建物条件断熱、窓の向き、ガラス面積、最上階かどうか。電源を切った後、室内が再び熱くなる速度が異なる。設定条件、設定温度、風量、湿度目標、自動運転モード名より実際の制御目標の方が消費電力量に大きく影響する場合がある。生活条件、在室人数、調理、ドアの開閉、発熱機器、室内で発生する熱と湿気が冷房負荷を増やす。料金条件、契約単価、時間帯別料金の有無、同じケーブルでも実際の請求額が異なる場合がある。製品の取り付け説明書で、弱冷房除湿、再熱除湿、ハイブリッド除湿といった表現を探すと、除湿方式を区別するのに役立つ。取り付け説明書に方式が明記されていない場合は、メーカーの製品サポート情報で型番から確認する方が安全である。冷房と除湿では、どちらが安いか、冷房業、除湿は、互いに全く異なる原理ではない。一般的な家庭用エアコンは、空気を冷たい熱交換器に通して、水蒸気を凝縮させる。冷房中にも除湿は行われ、除湿モードでは、室内湿度を下げるために、圧縮機や送風機する。弱冷房除湿。弱冷房除湿は、冷房能力と風量を下げて水分を除去する方式である。室温も同時に下がることがある。穏やかで湿度の高い日には、通常の冷房より消費電力が少ない場合もあるが、 真夏に冷房能力が足りず長時間運転すれば、必ずしも安いとは言えない。再熱除湿。再熱除湿は、空気を冷却して水分を除去した後、再び温めて室内へ送る。室内を冷やしすぎずに湿度を下げるのに適しているが、再加熱の過程があるため、弱冷房除湿や通常の冷房より多くの電力を使う場合がある。ハイブリッドメーカー独自制御一部の製品では、室内外の熱交換器、送風、バイパス構造などを組み合わせた独自の除湿機能を使用している。このような製品は、再熱除湿は常に最も高いという単純な比較に当てはまらない場合があるため、該当モデルの取り作成説明書と消費電力データを優先すべきである。状況を最初に試すモード判断基準。非常に暑く湿度も高い。冷房または自動室温と湿度を同時に下げるのにかかる時間と、経緯、気温は高くないが湿度が高い。弱冷房除湿、過度に室温を下げずに湿度が下がるか確認。梅雨時期に寒くならないよう除湿する必要がある。再熱除湿快適性の向上が追加の消費電力に見合うか、就寝中に冷気と騒音が不快、お休み自動機能を比較、一晩を通した温度、湿度、騒音、浮き、ケーブルを合わせて記録したがって、除湿は必ず安い、または冷房は常に安いという結論は、どちらも不正確である。同じ時間、同じ外気条件、同じ目標快適度を基準に、累積消費電力量を比較する必要がある。短時間の外出時につけたままにするか切るかを決める方法。インバーターエアコンは、暑くなった部屋を素早く冷やす際には、出力が大きくなり、目標温度に到達すると出力を下げる。そのため、電源を切ってすぐに再びつけると、再稼働直後の消費電力が大きくなる場合がある。しかし、瞬間的な電力が高いことが、そのまま総消費電力量の増加を意味するわけではない。エアコンを切ると、冷房の消費電力はゼロに近づくが、室温と湿度は上昇する。つけたままにすると再稼働時の負担は減るものの、不在中に流入する熱を継続して取り除く必要がある。どちらが有利かは、次の条件によって変わる。外出時間。時間が長いほど電源を切るか設定を緩める方が有利になる可能性が高まる。断熱と遮光。西向きの大きな窓、最上階、断熱性の低い部屋は短時間でも急速に暑くなる場合がある。外気温と日射量。晴れた日中と曇った夜では結果が異なる。設定温度。非常に低い設定温度を維持すると連続運転の負担が大きくなる。機器の容量と効率。部屋に対して容量が小さい場合やフィルターが詰まっている場合、帰宅後の冷却時間が長くなる。人と動物の安全。乳幼児、高齢者、患者、ペットが残っている場合は、節電より熱による健康リスクを優先して考慮する必要がある。一部のメーカー実験では、短時間の外出なら連続冷房が有利となる事例が報告されているが、これを30分までは必ずつけたたままにするといった普遍的なルールとして使うことはできない。実験住宅、気象、設定温度、機種が異なれば、損益分岐時間も変わる。家庭で損益分岐時間を見つける、同じような天気が予想される日を複数選ぶ。開始時刻、設定温度、風量、カーテン、ドアの開閉条件を同じにする。初日は外出中も連続運転し、翌日は電源を切る。15分、30分、60分のように外出時間を分けて繰り返す。帰宅後、同じ室温と湿度に到達するまでの累積ケルウを比較する。1回の結果ではなく、各条件を少なくとも複数回繰り返して平均を出す。費用は、おおよそ累積使用量、KVA、適用電力単価で計算する。エアコンアプリの推定値は便利だが、可能であれば分電盤化電力計または、定格に計測器を使用する。 壁掛けエアコンは専用回路や高電圧を使用する場合があるため、定格が合わないプラグ型測定器を勝手に接続してはならない。東京と大阪の夜がなかなか涼しくならない理由。日本の熱帯夜は広域的な高温多湿の気象と都市のヒートアイランドが重なって生じる場合がある。気象庁はヒートアイランドを都市の気温が周辺より高くなる現象と説明しており、特に夜間の最低気温に明確な影響を与える可能性があるとしている。主な原因は次の通りである。蓄熱、コンクリートやアスファルトが日中に吸収した熱を夜間に放出する。人工排熱、エアコンの室外機、車両、建物、産業活動から熱が排出される。蒸発酸の減少、緑地や土壌が減り、水の蒸発に使われるはずのエネルギーが建熱に転換される。都市形態、密集した建物は、風の通り道や地表の放射冷却を制限する場合がある。高い湿度、湿度は気温そのものとは別だが、汗の蒸発を妨げ、同じ気温でも体感上の暑熱負担を大きくする。東京と大阪の全地域が同じ気温になるわけではない。沿岸部と内陸部、都心と郊外、高層階と低層階、風通しの良い部屋と西向きで締め切った部屋では、夜間環境が異なる。したがって、都市名だけでエアコンの設定を決めるのではなく、寝室の実際の温度と湿度を測定する必要がある。日本でよく言及される28°C は、冷房機器の絶対的な設定温度ではなく、室内環境を考慮した節電指向の目安として理解すべきである。建物やセンサーの位置によって設定温度と実際の室温は異なり、健康状態や湿度が高い場合には、より積極的な冷房が必要になることがある。扇風機遮光フィルター掃除の費用削減実験表複数の節電方法を一度に適用すると、どの対策に効果があったのか分かりにくい。まず基準条件を測定した後、一度に一つずつ変更し、最後に効果が確認された組み合わせを試す。実験段階変更する条件固定する条件記録するね結果の解釈1。ベースラインエアコンの密閉感。設定温度風量、在室人数開始終了時の温湿度、快浴、他の実験とする基準に。扇風機を追加陣に向けて除風を使用エアコンの条件は同一。体感快適度、快浴球より高い設定温度でも快適か確認3。サーキュレーターを追加冷気が滞留する場所で循環、窓とドアの状態は同一部屋の場所ごとの温度、快くぶる。温度差と運転時間が減ったか、確認4。外部内部の遮光直射日光が入る窓を遮るサレ防条件は同一。窓際の温度、室内最高温度、軽下部日射流入の削減効果を確認5。フィルター掃除取り扱った説明に従って、フィルターを線乾燥同じ時間帯と設定体感風量、軽部流位つまり解消前後の違いを確認6。組み合わせ試験効果があった方法ののみ組み合わせる。ベースラインと似た費用選択温湿度、軽、快浴部、快適度費用と利便性を含む最終的な組み合わせを決定。各方法の注意点扇風機とサーキュレーターは、人の汗の蒸発と空気の混合を助けるが、部屋そのものの熱を取り除くわけではない。扇風機は人がいない部屋では、体感冷却効果がないため、空気循環が目的でなければ切る方が良い。冷房時には、冷たい空気が下に降りる性質を考慮して、吹き出し方向を水平に近く調節してから、室内の空気をかき混ぜてみる。外部の日よけは、日射がガラスを通過する前に錆びれるため、効果的な場合があるが、建物の管理規則と、強風落下の危険を確認する必要がある。室外機の周囲を覆ったり、物を積んだりすると、熱の排出が妨げられる場合がある。遮光する場合でも、吸告口と風出口の通風スペースを確保する。フィルター掃除の周期は、 製品と使用環境によって異なる。日本の省エネ案内では、使用頻度が高い時期に約2週間間隔での点検掃除を進める場合があるが、最終的には該当モデルの取作付説明書にしかなう。天候が異なる日の KWAVE を単純に比較すると誤差が大きくなる。可能であれば、外気の最高最低気温、湿度、湿晶の有無まで記録し、似た日同士を比較する。夏の日本旅行の日程を組み替える基準旅行日程は、午前中は大丈夫で、午後は危険という固定ルールより、現地の WBGT と熱中症警戒情報を基準に調整すべきである。WBGT は気温だけでなく、湿度、日射放射熱、風の影響を反映する暑熱ストレス指標である。推奨する組み替え方法、時間状況適した日程の例判断基準、早朝屋外の寺院、散歩、待ち時間の長い観光名所、当日の WBGT が比較的低く、日陰と休憩場所があるか確認、日中博物館、ショッピングモール、水族館、屋内展望台、移動経路に冷房の効いた空間が連続してあるか、確認、夕方用短時間の屋外観覧、川辺での活動、夜間会場を都合も WBBGT と気温が十分に下がったか確認、公式警戒情報の発表日 BT 高リスク、長時間の野外日程を中止、または大幅に短縮、予約したから強行せず、冷房のある代替案に切り替える。一般的な運動指針では、WBGT が31以上の場合、屋外運動を原則中止する水準として扱う。ただし、旅行者は測定地点と実際の歩行経路で日射条件が異なる場合があるため、一つの数値だけを信じてはならない。日陰のない舗装道路、重い荷物、睡眠不足、飲酒、長時間の待機列は、暑熱負担を増やす。次のような場合は、日程をより慎重に調整する。高齢者、乳幼児、妊婦、または慢性疾患のある人が同行する。日本に到着した直後で暑さに順応していない。京都のように屋外を歩く割合が高く、日陰が少ない動線である。夜になっても、宿泊先と移動経路の気温が十分に下がらない。頭痛、めまい、吐き気、筋肉の痙攣、異常な疲労が現れる。意識が朦朧としたり、自力で水を飲むこととが難しかったりする場合は、単に休んで耐えようとせず、直ちに救急要請をしなければならない。結論、日本の真夏のエアコン運転には、すべての家に当てはまる単一の正解はない。冷房と除湿の費用差は、除湿の構造と運転条件によって決まり、短時間の外出時における連続運転の損益分岐点は、断熱密射外気条件によって変わる。最も再現性の高い方法は、製品の取り付け説明書で運転方式を確認し、温湿度と累積 KV を同じ条件で測定することである。旅行者は気温予報だけを見るのではなく、WBGT と公式の警戒情報を確認して、屋外活動を朝に移し、日中は屋内の代替案を確保する必要がある。